みのヨガノアラジオ。
皆さんおはようございます。この番組はヨガを楽しむ皆さんと声でつながるヨガノアラジオです。今日がもっと楽しみになるような、そんなひとときをお送りします。今日は6月13日土曜日、山口県の天気は晴れ予報です。最高気温は28度、最低気温は15度の予報になります。先週よりも気温差が大きいので、朝晩は冷えないように、寝るときはまだまだ毛布を使われてみてください。ということで始まりました。ヨガノアラジオのお時間になります。はい。でですね、山口県の、あ、違う違う。違う。中川のね、一週間を、はい、お話ししながら、ちょっと雑談交えながらね、始めていこうと思います。皆さんも何かしながら、ながら聞きで、ぜひ、最後までお聞きください。今週はですね、3歳の息子の虫歯治療に行ってきました。息子は今3歳で、2歳の時から、虫歯がありますっていう風に言われていて、ってすごくドキッとしながらこの1年間ほど過ごしていましたが、虫歯の治療を、浅いうちにしましょうっていうことで、今週ですね、虫歯の治療、恐る恐る息子と行ってまいりました。はい。息子が削る音感覚に耐えられるかなと思って、上から馬乗りになって押さえつけなきゃいけないかなって思ってたんですけども、案外ですね、息子を言うこと聞いてくれて、削る時のドリル、口を開けて、お水が出る、もお水が出る機械だからねって先生が優しく言ってくれて、まあ本当にドリルからお水が出るんですけど、本当かどうかわからないんだけども、多分一緒に出てると思うんですよね。先生が上手に伝えてくれて、息子も安心して口を開けることができました。むしろなんなら詰め物をするときの方がね、めっちゃ抵抗されましたね。この白い、何なんだろう、セメントを入れるのかな。歯科衛生士さんは、白い粘土を入れるからねって、これまたね、わかりやすい説明をしてくださったので、息子もね、安心すると思いきや、ちょっと暴れました。はい。ということで、無事ね、虫歯治療が終わりましたということで、本当にほっとしています。他に虫歯がね、できないことを祈っているばかりでございます。はい。そしてですね、我が家の家の中庭がですね、さら地になりました。はい。私の家がですね、嫁いできた、旦那さんのおばあちゃん家なんですが、その、中庭がですね、すごく立派に池があって、で、木が生い茂っていてっていう感じで、ちょっとね、手入れが必要な庭だったのですが、まあ、それをちょっと家族の希望で、真っ平らにするっていうことで、庭師さんに入ってもらって、もうショベルカーに、ちっちゃい小型ダンプカーみたいなのも入って、家の裏の中庭がですね、真っ平らに今なってます。家の軒下、家の真下のね、床下っていうんですか?が、毎回水浸しになって、とてもね、梅雨を越すのが恐ろしいっていう感じな、作りの家なんですよね。床下がちょっとあんまり防水機能とかがよろしくないような感じなので、元をたどれば悪さをしているのがその中庭の池だ。っていうことを、今の庭師さんも言ってやし、家に覗きに来てくれるじゃない、大工さんも、家に来てくれた大工さんも言っていらっしゃったので、その池がですね、とうとう潰れました。で、土を掘り起こしてみれば、ほとんどが粘土質の土で、とても水はけが悪い。その土の性質っていうことで、これはね、庭師さんもちょっと首をかしげてどうしたもんかっていうことで、頑張って、真っ平らになるように今頑張ってもらってます。 はい、っていうような状況で、足の踏み場がまだないような、土がボコボコしているような状態なんですけども、木もなくなって、池も埋まり、びっくりするぐらいですね、真っ平らになりました。はい、どんな感じになるのかね、また先週、来週、また変わってくるのかなって、ちょっと楽しみです。はい、そしてですね、ちょっと話変わりまして、インスタグラムの、またですね、新しい方向を決めました。私、何回も方向性変えてるんです。多分ね、10回ぐらい、この、ヨガを始めた5年間ぐらいで方向性変えてるんじゃないかなって思うんですけども、新しい方向性が、休むっていうことがキーワードです。うん。ヨガをしていらっしゃる方が聞いてくださってると思うんですが、ヨガをしているとそう、リラックスをする効果があると思うので、ヨガをしていると、ヨガをした後は、リラックスしてちょっと休んだっていうか体がリラックスした感覚になるっていう方いると思うんですけども、私が伝えたい休むっていうのはそういう方向性ではねないんですよ実は。まあそういう方向もまあ含みながら、大元のテーマはそうじゃないんですよっていうことなんです。はい、これがですね、私が考えたのは、お仕事が忙しいとか、ママさんでも子育てが忙しいとかで、自分の時間が持てない方が本当に多い。そして、休みの日も仕事のことを考えていたり、あとは、スマホをずっとスクロールし続けて、頭が休まらない方とかも多いと思います。私ももちろんそうです。そういう方に向けて、ちょっと休むっていうことはどういうふうな効果があるか。ヨガ、休むっていう、いろいろツールがあるんですけども、休むためにはこういうことしましょうね。例えばヨガ。例えば読書。例えば猫を触ること。例えば旅をすること。カメラを持ってカフェ巡りをすること。まあ、そういうね、単純なんですけれども、ちょっとスマホから離れるっていう日常でしょうか。あとは仕事を忘れるっていうことでしょうか。はい。それがですね、自分と向き合っているなっていうふうなことで、イコール、自分と向き合うイコール、私は休んでいるっていうことにつながると思ってます。お休みの日が、お休みの日を過ごしたんだけど、休んでいない感覚になる方がいます。昔の私もそうでした。休日が、仕事を忘れるために予定をぎゅうぎゅうに入れるっていう感じだったんですね。はい。なんで、自分と向き合う時間っていうのをしっかり取ることで、休んでもらいたいっていう、考え方なんですね。はい、いろいろ話しましたが、ちょっとこれで終わろうと思います。もうまだ序盤なんでね、中川の1週間をまだ話し始めたところなので、はい、この辺で失礼します。あ、もう9分も経ちますね。はい、ということで、次のテーマ行ってみましょうか。今週のヨガノアテーマ、最近手放したもの、ものでも。考え方でも習慣でも大丈夫です、着なくなった洋服だったり読み終えた本を手放しましたとかこうしなければいけないっていう思い込みだったり人の目を気にする気持ちだったり、何かを手放したことで少し心や暮らしが軽くなったことはありませんかっていうことです、皆さんの手放して良かったものぜひ教えてくださいっていう、先週の、テーマからレターをいただきましたのでレターを紹介していこうと思います。今週も本当にありがとうございます。では読んでいきます。はるみさんこんにちは。今週のヨガノアテーマ、最近手放したもの。最近の企業が手放したものは特に社員の成長だと思います。昨今は過度に企業コンプライアンスを重んじて部下を叱れないようになりました。叱られずに仕事を覚えてこなせるようになる人などいないのかと思います。 一度も叱られずに30代、40代になった人間が職場の中心となる時代は目前です。先週のラジオではプラダを着た悪魔2ではその他の社会背景も描きつつ、最後には企業内での登場人物が家族のような関係に思えて素敵でした。あと劇中のレディーガガのスター性が圧巻でしたので、ラジオリクエスト曲は彼女が時代を駆け上がっている時の大ヒットナンバーポーカーフェイスをお願いします。はい、レター今週もありがとうございます。はい、ではリクエスト曲いってみましょう。聞いたことある方も多いのではないでしょうか。いや、ほとんどだと思います。レディーガガの代表曲の一つ、今聞いても色褪せない名曲です。ポーカーフェイス。レディーガガでポーカーフェイスでした。リクエストありがとうございます。素敵な曲ですよね。メロディーが本当に忘れられないなって思います。はい、力強くて私もパワーをもらえる、サビであります。はい。そしてですね、ここからレターのお返事にね、入っていこうと思います。プラダを着た悪魔2でレディーガガが出るんですか？はい、ちょっとまだ見てないので、ちょっと楽しみにしながらね、見る日を楽しみにしています。はい、そしてですね、最近手放したもので、この方はですね、企業が手放したものっていうことを書いてくださってます。部下を叱れないというふうに、はい、書いてくださっています。確かに本当にそう思いますね。今の時代、そのコンプライアンス、なんとかなんとかハラスメントとかで、気軽にコミュニケーションを取れる機会が本当に減ってるというふうに思います。私は一人で働いてるので、そういう機会に遭遇するっていうのが、まあなかなかないんですけども、SNS とかでそういうふうなコンプライアンスでコミュニケーション取るのが本当に辛いみたいなリールが流れてきてですね、ああ、そうなんだっていうふうに私も、SNS で情報を得てるような感じなんですね。はい、そして叱られることで仕事を覚えるようになるのも本当にそうだなって思います。うん、私もですね、会社員というか看護師として、病院で働いている時代がありまして、チームの中の一員だった時代がありました。看護師は、20代の頃に確か8年、9年弱ぐらい、働いていました。その時に、その時はですね、叱られたことももちろんありました。怖いおつぼねさん、本当に多くいました。はい。なので、その方が、今思うと、その方が、その叱ってくれたっていう、叱ってくれたっていうふうに思うんですけども、その時はすごく落ち込んだりして、ああ、いけなかったんだっていうふうに思ってたんですけども、今は叱ってくれたっていうふうに今思っていて、それはそうだよな。私がミスしたら、その患者さんだったり、なんていうの？危害が及ぶので、命に関わることなので、本当に叱ってくれないといけない場面だったっていうふうに思います。まあ、あとは私の成長を思って叱ってくださっていたっていうふうに思っています。だから、その叱るっていうことは、何か患者さんのことを思って伝えるっていう風なニュアンスに変えると、あの人は叱ったんじゃなくて私にこういうことを伝えてくれてたんだなっていう風に思います。ちょっと変換するとね。はい。そしてですね、ヨガの観点でね、少しお話ししていくと、ヨガでは、アヒムサっていう何事も自分さえも傷つけないっていう考え方がありますが、それは何も言わないっていうことではないんですよね。何も言わないっていうのは、その部下に対して上司の方が、ぐっと我慢して、これは怒っちゃいけない、怒ったら、上から怒られるって思って言わないっていうことでは決して ないんですよね。相手も、そして上司である自分も大切にしながら伝えることっていうふうに思います。ちょっと上司目線で話すんですけど、叱る文化が減った一方で、気持ちだったり本音伝える機会っていうのも減ってるかもしれないですよね。相手を思って伝えるっていう上司さんの勇気と、受け取る側の力が両方必要になってくると思います。受け取る側の部下が、ああ、怒られた。私ってダメな部下なんだっていう風に、チーンって、ネガティブな方にばっかり、意識が向いちゃうと、あんまり良くないと。受け取る側も、もうちょっとポジティブに、叱ってくれているっていうことは何か、本当に必要なことを伝えてくれてるんだなっていう風に変換して受け取ってくれるっていう風なね、脳内になってくれると、もっとね、素敵な社会になっていくなっていう風に思うので、私はね、叱る文化っていう風なことは別にアンチではないです。むしろね、コンプラとか、なんやらハラスメントとか、ぐちぐちぐちぐち言うのがね、本当にうざったいように感じる、人です。気持ちです。はい。っていうことで、レター、本当にいつもありがとうございます。手放したことね、こういう風な、視点で考えてくださって、本当に嬉しいなって思います。あなた自身が手放したことというより、世界、目線を少し広げて、この世間がね、手放していることっていうことを伝えてくれました。ありがとうございます。すごくね、新しい視点で、すごくちょっと頭考えながら、どういうふうにお答えしていこうかなって考えました。はい、リクエスト曲も本当にありがとうございます。いつもね、著作権の問題で流せないので、エアーで皆さんの脳内でかけてくださいということです。ですね、そして来週のヨガノアテーマ発表していきたいと思います。毎週テーマが決まる、変わるんでね、今週来週のテーマはこんな感じです。めんどくさいけどやってる方。いろいろ便利な時代になりましたよ、ね、なりましたよね。特にスマホがいい例だと思います。いろんなものがまとまってて、その中にカメラとかメール機能とか電話機能、音楽とか。一つにまとまってるからこそ、一つでたくさんのことができて、手軽に頭がいっぱいいっぱいに、手軽になってしまいます。はい、逆に、カメラならスマホじゃなくってデジカメだったり、その機能が一つだけのもの、メモ帳だったら、メモ何かしたかったら、スマホのアプリじゃなくって手書きの手帳、あとは Kindle で読むんじゃなくて紙媒体の本とか、めんどくさいことをわざわざすること。それはマインドフルネスに生きれるっていうふうに思ったりしてます。あなたが思うめんどくさいけどわざわざやってることって何でしょうか？はい。これが、来週のヨガノアテーマになります。私がですね、わざわざやってることはですね、子供と、公園に出かけることがあるんですが、その時にね、スマホで子供の写真撮っちゃうと、どうしても、何か通知が来てるからポンと開いて、そのアプリを見ちゃったりして、そうすると子供に目線がいかなくって大変危険っていうこともあり、マインドフルにね、その時間が過ごせなくなります。充実できなくなります。なので、写真を収めたいんだったら、デジカメをちょっと持ち歩くようになりました。スマホは少し開かないようにサイレントにして、つながっているアップルウォッチも外すようにしてます。はい。っていう感じかな。皆さんの、めんどくさいけどやっていることは何でしょうか？ はい、来週の募集テーマです。応募方法はこの放送画面の右下にあるレターという紙飛行機マークから番組宛にお便りを送ることができます。匿名でももちろん大丈夫です。一言だけ、箇条書きでももちろん大歓迎です。皆さんと一緒に大きなヨガの輪を作れるのを楽しみにしています。そしてですね、ちょっと告知の時間に、なります。近隣にお住まいになられている方がメインになるのですが、ヨガとおしゃれ就活っていう、コラボ企画をですね、私がヨガ教室をしているスタジオ教室で場所で開催します。定員が3名になります。おしゃれ就活って何なのかなって、まあざっくり言いますと、就活って皆さんご存知ですよね。聞き馴染みがある方が多いと思いますが、自分の、身の回りの整理をする、その情報の整理をするっていうことが、まあ、就活だと思います。まああとは食器の食器棚を片付けてみたり、自分の衣服衣類を片付けてみたりっていうのも就活なのかもしれないけども、ちょっとどんよりとした気持ちになる就活を、少し気分を高めて、今後自分が生きやすいように、楽しく就活をしていきませんかっていう内容の就活と、その就活の前、おしゃれ就活の前に気分を少しくる、軽くしていきましょうっていうふうなことで、ヨガをしておしゃれ就活をするっていう風な内容になります。はい、これが7月、後半のですね、31日と、その2週間前の、何日だったかな、金曜日に2日間に分けてねあります。はい、ぜひね、就活、40代就活にご興味のある方、そして40代、50代、60代、今後自分どうしていこうかなって思ってらっしゃる方、ぜひぜひね、ご参加ください。金額も、ちょっとお安く設定しているので、詳細は私のインスタグラムから、ぜひぜひ覗いてみてください。あとですね、もう一つ。私のヨガを受けてくださった方でですね、ぜひ、Google の口コミをですね、書いていただきたいなって思います。私ですね、Google の口コミが、ゼロからスタートしています。はい。ヨガ教室をオープンして5年目になるんですけども、まだ口コミゼロなんですよね。生徒さんにお願いして、やっと1件ね、口コミを入れてくださいました。星5でありがとうございます。ということで、予約サイトの口コミは、本当にたくさんの方が記入してくださっているんですが、Google の口コミはですね、Google で周南市ヨガって検索した方が、一番最初に見るのが、Google の、Google ビジネスの、サイトなんですね。そこで星が何個かあって、口コミの内容も参考にできれば、ヨガを楽しみたい、始めたいなって思ってる方の第一歩に勇気になると思うので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと長めにお知らせになりました。最後はですね、ヨガノア1分瞑想をして終わっていこうというふうに思います。ぜひぜひ最後まで、1分間だけなので一緒にどうぞ。何をするかというと、まあ座っている方はそのまま姿勢を正していただいて、少し目を閉じて呼吸を感じる時間です。私が1分数えるので、では、お尻の骨、座骨を感じながらつむじで伸び合います。鼻から吸って、鼻から吐きます。呼吸の音、胸やお腹が動いている感覚、呼吸をしている体に意識を向けたら、呼吸に意識を向けていきます。吸う呼吸と吐く呼吸、いつもは何気なくしているその呼吸をゆったりと最後まで眺めます。 ゆっくりとまぶたを開けてきます。はい、1分って本当に毎回短いなって思います。だからこそですね、この1分1分大切に、積み重ねていき、呼吸はですね、ぜひ5分間ぐらい、集中して、呼吸観察、呼吸瞑想していただくのが本当におすすめです。はい、ということで、YouTube でも、夜だったり、お休みの日に、やっていただきたいヨガをですねアップしていますので、ぜひ、この画面の YouTube マークだったかな、確かポチッと押してもらえると、ジャンプすると思いますので、ぜひお休みの日、寝る前、ご活用くださいませ。月と月明かりのヨガっていうタイトル、チャンネル名でやっております。はい、今週もありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。いってらっしゃい。